それでは早速井上先生をお迎えします。ご本人のご紹介に関してはご自身のお話の中で、一つ一つ出されることと思います。期待してお迎えください。よろしくお願いします。
こんにちは。はじめまして、初めて会う方ってどのぐらいいるでしょうか。初めてお会いする方、今日多いですね。400人ぐらいいますね。感謝です。井上薫と言います。生まれは北海道、宮内先生と同じなんですけども、北海道で取れました。で、うちの奥さん、ちょっと来てください。もう呼びます。夫婦二人で今伝道の働きをしながらいろんな国を回って行ったりしてるいるんですけども、私は紋別っていうところで生まれましたけども、紋別知ってる方、多いですね。今日ね、そうですね、小樽はね、小樽って有名なんですよね。うちの奥さん小樽なんです。で、紋別と小樽で、私は漁師の三男坊として生まれまして、それからうちの奥さんは歯医者さんのお嬢さん、もう今4代続いてるんですね。その、歯医者さんのお嬢さんと私がどんなふうに出会っていったかってとっても気になりますよね。ね、そうなんですよ。この人と、ね、出会ってね、でも彼女が僕にその聖書をプレゼントしてくれたんですね。その聖書がきっかけで僕が教会に行くようになって、いや、何よりもイエス・キリストと出会ったっていうのが再会したっていうんですね。幼稚園がキリスト教の幼稚園だったので、まあ大きくなるにつれてだんだんこうイエス様が離れていったんですね。でも彼女を通してまたそのイエス・キリストとまた復活じゃないですけども、本当にその恵みの中でまた出会うことができたんですよ。そこで今の自分があるんですけども、今日また奥さんもいるんで、今日なんかたっぷり時間あるみたいだから、明日の朝まで帰るまで大丈夫みたいな。だからゆっくりお話してくださいます。お願いいたします。よろしく。はい、
はじめまして。主人と出会って、今年で27年になります。で、ちょうど私結婚適齢期っていうか、結婚を考える時期に主人と出会ってしまったんですよね。それで、最初の出会いはそのヤクザだっていうことを全然知らない出会いだったんですよ。で、私がクリスチャンになったのは高校生の時で、そして教会生活がすごく楽しくって、充実した生活を送ってた時に、主人と出会ったんですけど、私の実家の改装工事に大工さんの一人として主人が来たんですよ。5、6人の大工さんが来たんですけど、そのうちの一人で、そして第一印象、私も家族もみんないい人たちが来たという気持ちで、ウェルカムの気持ちで、ヤクザだと思わないので、いい人たちが来てくれたという気持ちで、そしてそういう出会いだったんですけども、そしたら私教会生活を、送っていく中で、朝教会でお祈りをしてっていうことを始めてたんですよね。そしたらその朝のお祈りの時に、その大工さんたちに私のことを伝えなさいという小さな声を聞いたんですよ。それで、イエス様、どうやってあの大工さんたちにイエス様のことを、伝えたらいいんでしょうかって、もう私もどうしたらいいかわからなかったんですよね。それで、私ができること、私がクリスチャンだっていうこととか、日曜日教会に行ってるっていうことからこう始まって、そしてだんだん親しくなっていったんですよ。な、1ヶ月ぐらいの工事だったので、で1ヶ月経った時に一人の大工さんにイエス様の話をしたんですよね。そしたらその方が、じゃああんたの信じてるイエス・キリストっていう神はね、何でもできるのかって言われて、何でもできるって答えたんですね。そしたらその方が、じゃあなって今俺と一緒に仕事している井上さんっているだろうって、あの人はああ見えても本当はヤクザで、指もなくて入れ墨もあってって、いろんなことを教えてくれたんですよね。そしてそういう人でもね、やり直しできるかって言われて、私何にも考えてなかったんですよ。できるって答えた後に、あの人ヤクザだったのと思ってびっくりして、いい人だと思ってたからショックだったんですよね。そしてでも、この1ヶ月間のいろんなこう動きを見た時に、イエス様は彼に何かこう計画を持ってらっしゃるなという気持ちが与えられて、 で、私自分の部屋に一人で入ってこうお祈りし始めたんですよね、彼のためにね。そしたらさっき言ったようにその聖書をねプレゼントしなさいっていうことを示されて、でもうヤクザだって分かった後だったのでどうしようと思ったんですよ。でもこう私の心を最後動かしたのが、述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうっていう聖書の言葉があるんですけど、その言葉がこう私の目の前に飛び込んできて、あ、今彼に聖書をプレゼントするのがね私の仕事なんだと思って、いろいろ作戦を練ってですね、主人に電話をして待ち合わせをして、そしていろいろあったんですけど最後聖書をプレゼントできて、そして家に無事帰ってくることができたんですよ。それでイエス様、聖書もプレゼントできたし無事に帰ってこれて守ってくださってありがとうございますって言って、もう休もうと思ったんですよね。もう緊張もしてたので体ももう疲れ切ってて休もうと思ったんですけど、今度主人のための祈りがもう内側から湧き上がってくる経験をして、でなんか不思議だなと思ったんですよ。でその中で私も教えられたのが、彼はそういう闇の世界にいるけれども本当に神様に愛されている魂だっていうことを教えられて、今イエス様を信じなくてもいつかどこかでイエス様を信じる人になるかもしれないと思ってこう祈り続けていったんですよね。そしたらそれが1ヶ月ぐらい続いたんですよね。そしたら主人から電話がかかってきて、で私も最初何かなと思ったんですよ。そしたら私がプレゼントした聖書をね全部読みましたって言うんですよ。でも私びっくりして、ヤクザの人も聖書読むんだと思って、これはもう神様だと思って、それでもうそれから毎晩電話がかかってくるようになって、で私も電話を受け取りながら最後は教会に行きませんかって毎晩言うようにしたんですよね。でもなかなか行くって言ってくれなくって、最後私が言ったのが、私が行ってる教会は若くて綺麗な独身の女の人がねたくさんいるのよって言ったらすぐ来たんですよ。そしてその独身の女の子たちもヤクザだって分かってたんですけど、よくいらっしゃいましたって言ってねニコニコして、こうそしてもうすぐメンバーと教会のメンバーと仲良くなっていって、もう何十年も教会に通ってるような雰囲気になって、で最初は土曜日 その賛美の集会に来てたんですけど、今度日曜日の礼拝にも来るようになって、水曜日の、ね、聖書勉強会祈祷会にも来るようになったんですよ。そしたら本当に顔がねすっごく優しい穏やかな顔になってきて、なんかこう明るい感じになってきてね、私は聖書の言葉はこんなに人をね変える力があるんだっていうのをこう見せていただいて、私もすごい感動したんですよね。そしてある時私もイエス様信じて洗礼を受けたらどうですかって言ったんですよ。そしたらイエスキリストのことはよく分かったんだけど自分の親分は今の親分で二人の親分に仕えることできないって言われて、まあ、確かにそうだなと私も納得したんですよね。でもうイエス様私は彼に私ができることは全てしたと思いますって、でもうこれ以上私できることがないし、この段階でもうイエス様のこと信じれない私は全部したので、イエス様あなたが直接彼に触れてイエスキリストが分かるようにしてくださいっていうお祈りをしたんですよね。そしたらその賛美の中で、ゴスペルコンサートの中だったんですけども、自分もイエス・キリストを信じて洗礼を受けたいって言ったんですよ。だからよかったと思って、でも、現実はまだそういう世界にいたのでどうやってやめるかっていうことがね今度大きな問題になったんですよね、現実問題で。その頃には教会のメンバーみんなが主人のためにもう神様の方法でやめさせてくださいって、この指を切ったりとかそういうことをしなくてもイエス様の方法でやめさせてくださいっていうお祈りを本当に小さな教会だったんですけども年配の方から若い人まで みんな心一つにして、ね、祈ってくださったんですね。でそういうお祈りをしていたら、今度親分さんも教会に来てくださって、で親分さんがこう初めてこう礼拝堂に、ね、入ってこられて、来られた時に、あの教会っていいところですねって言ってくださって、で私はよかったと思って、そしてその後にあの牧師先生の部屋に、ね、入ったんですね、一緒に。そしたら親分さんが自分のことをいろいろ自分の方から話してくださったんですよ。で私たちはそれを聞いていて、そしたら親分さんが最後にこう姿勢を正して、牧師先生お願いがありますって、私も井上の親として、井上がこれから本当に真面目にやっていくんであれば、ヤクザの世界から、ね、足を洗わせます、よろしくお願いしますってこう頭を下げてくださって、もう私もびっくりしました。あ、これがイエス様の方法なんだって。もう本当に私が信じているイエス様は2000年前に十字架にかかっただけじゃなくて、本当に今も生きて働いてくださっている神様なんだっていうのをこう見せていただいて、そして、あ、これでヤクザやめれると思ったんですね。そしたら今度そのヤクザ同士の抗争事件、喧嘩がいろいろ始まって、でいつもこの、ね、ニュース新聞を見るとそういう抗争事件のことが書いてるんですよね。でいつもその抗争事件に関わってて、で私たちはそのヤクザの世界がわからないので何にもできなくって、でもお祈りだけ、お祈りしかできなかったんですよね。であの守られるようにっていうお祈りだけしてたんですけども、本当に神様が全部の抗争事件から守ってくださって、あの後で聞くと本当にもう奇跡なんですね。そしてあの、まあ、そういうところを通って親分さんの約束があった4ヶ月後に本当に約束通りヤクザを辞めることができて、そしてあの教会のすぐそばにあのアパートを借りることができて、そして仕事も与えられて、もう本当に一つ一つあの奇跡だったと思います。そしていよいよ、まあ、洗礼式になったんですよね。でもう洗礼式の時はもうやっぱりそういう世界からあの洗礼を受けるっていうことでね、もう教会はものすごい喜びに包まれたのを今でもねすごく頭もう覚えてるんですけども、それで、まあ、私も、はあ、本当にイエス様に従って聖書をプレゼントしてよかったって思った時だったんですね。そして洗礼式が無事に終わって、もう神様の子になったっていうことでね、私ちょっとね距離を置きたいと思ったんですよ。もうこのお話はね27年も前の話なので、もうちょうど結婚適齢期に入ってきてね、これからいろんな出会いがあってっていう時だったので、あのこういう人が隣にいたらねいい出会いがなくなると思って、あのちょっと距離を置こうと思ったんですよね。でもいつもくっついてくるんですよ。だからイエス様あの傷つけないで、まあ、救われたばっかりの魂だから傷つけないで離れる方法を教えてくださいってお祈りをして、あの聖書を開いたんですよね。そしたらイエス様が弟子たちを2人ずつ使わしたというところがこう目の前に飛び込んできて、で私もすぐ聖書閉じて、もうあんまり深く考えないでなんとかなると思って、そしてで1週間後主人から電話がかかってきて、あの聖書の、ね、何々福音書の何章何節が、ね、頭から離れないって言うんですよね。で私分からないので聖書何かなと思いながら聖書を開いたんですよ。そしたらイエス様が弟子たちを2人ずつ使わしたというところで、もうびっくりしました。そしてでも主人はもう2人ずつ使わすって言ってるんだから結婚っていうことになったんですよね。で私はあのクリスチャンと結婚したいということはお祈りしてたんですよ。で、まあ、クリスチャンにはなりましたけども、ついこの間までヤクザやってた人と結婚をするっていうのは私にはもうとっても無理だと思って、イエス様に私には無理ですって、まあ、もう言って、でなんとかしなくてもいいようにいろいろ頑張ったんですよね。もう私このアメリカに来るたんびにあの時のことを思い出すんですけど、もうアメリカにでも行って英語でも覚えようかなとかね、そんなことまで考えて、でも全部その道が閉じられていく経験をして、それであの、まあ、7年経って って7年経った時に、まあ、私にもいろんな気持ちがあるけれども、イエス様にお従いするのがね、私にとって一番幸せな人生なんだということをこう教えられて、でもう本当に大決心だったんですよね。大決心で結婚したんですよ。っていうのは、まあ、私の両親もまさか自分の娘がそのヤクザやってた人と、辞めたとはいえ数年前までヤクザやってた人と結婚するっていうことはもう考えられないこと で兄が3人いるんですけど、3人の兄もどうしていいかわからないっていうような状態でしたので、まあ、もう反対でした。それで結局結婚式は両親も来てくれない、そんなスタートだったんですね。で、決心をして結婚して、でもう7年クリスチャンになって7年経ってましたから、本当に変わったと思ったんですよね。 でも結婚してみたら、やっぱりあんまり変わってないっていうことがよく分かって、だからそのヤクザ気質が理解できない私はね。そして、主人も私のことが分からない面がやっぱりありますよね、食い違ってね。それでもう3年間は本当にお互い理解するまですごく大変だったんですよ。いろんなことが大変でした。だからもう喧嘩もよくしましたし、口喧嘩なんかもうしょっちゅうなんですよ。でもある時には物を飛んできたりとか。それで私も悩んで、ある先生にね相談した時にね、その先生がね今でも覚えてるんですけど、その物投げてくるとき、あなたの顔にめがけてくるか、それとも横に投げるかって言うんですよ。でそんなの関係あるのかなと思って、なんか違いがあるのかな、大事なのかなと思ったんですけど、そんなの大事なんですかって私言ったら、それが大事なんですって言って、顔じゃなくて横ですって言ったら、じゃあ大丈夫だって言うんですよ。なんかよくわからなかったんですけど、そんな状態体がもう長い間ちょっと続いたんですけども、でも私たち、お互い育った環境も違うし、違うところだらけだったんですけど、イエス・キリストを信じてるっていうところが一緒だったので、最後はどんなに喧嘩しても最後はイエス様に一緒に祈れたんですね。だから、本当に少しずつ変えられていったっていうのがね、現実です。でも結婚して今年、来年の1月で20年になりますけども、今ここまで変えられて、一緒にこの神様の働きをさせていただけるまで変えられるっていうことは当時は考えられないことだったんですけども、今こうして変えられて共に働ける、そこまでイエス様が変えてくださいました。人間の努力とかそういうものではなくて、イエス様の一方的な恵みです。本当にキリストにあったらどんな人でも変えられる、その命をいただいたら本当に新しい命が、与えられるっていう、イエス様を信じたら新しい命を与えられるっていうことをね、私たちは体験させてもらいました。本当にこれが今私たちにとってすごい大きな力になってるんですけども、ですから皆さんね、本当にイエス様っていう方をね知っていただきたい。本当に愛の神様、私たちを本当に愛してくださっているイエス様を、これから主人お話ししますけども、本当にそのお話を通して本当にイエス様を知っていただきたいなって思います。もう怖くありませんし、リラックスして安心して聞いてください。暴力しませんので感謝します。
暴力したら大変ですよねするわけがないですよね、でも本当にこう、うちの奥さんと出会って27年、そして来年20年です結婚。よく持ちましたねって言われてますけれども、本当にこう神様の恵みなくして語れないですね、この27年間彼女と出会った人生の中で。私、今年59歳になるんですけれども、ここまで生きれるとは思っていなかったんですね。小さい頃とっても貧乏で、父親が漁師だったので、半年に1回、1年に1回っていう感じで家に帰ってくるんですね。母親が心臓が弱かったので病院の入退院を繰り返している。3歳の時に僕の目の前で倒れたことがあったんです、母親が。その時に もう近くに知り合いがいたんで走っていって、母さん倒れたって言って呼びに行って、戻ってきたらもういなかったんですね。母親が、誰かが病院に運んでくれて、その時夜中に赤ちゃんが入っていたんだけども、その赤ちゃんも死んでしまいました。それがすごく自分の責任だと思って、そして病院に行ったら、たまたま父親が船から降りてきてて、で一緒に病院に行ったら会えなかったんですね。母さんも会えないって言われたんです。その時子供ながらにすごいショックでした。なんでうちは貧乏なんだろうか、なんで母さんは本当に体が弱いんだろうか、そんなことを考えていく中で、お金があれば幸せになれるっていう、小さい時からなんかお金に対してものすごく執着心を持っていたんですね。働くことはできない、まあ、中学生ぐらいからもうアルバイトしながら新聞配達やったり、牛乳配達やったり、あとヤクルト配達したり、またいろんなことをアルバイトしながら自分でお小遣い稼いでいくっていうのは子供だったんですね。中で中学生ぐらいからこう非行の道に入って、中学校1年生の時に盗みをして捕まりました。初めてっていうこともあったので、まあ、始末書を書いて終わったんだけども、それから2年後中学校3年生の時に友達と3人でまた大きな盗みをしてしまって、2人はすぐ少年になりました。僕は2回の裁判を受けて、その2回目の裁判の時は母親と一緒に旭川っていうところまで行ったんですね。そしてその中でいろんなことを聞かれながら、でもこれから僕がやることを信じてくださいってことをまあ書いたりして、そして保護観察5年の刑を言い渡されました。帰ってくるその裁判所から駅までのタクシーの中で、母親が僕に抱きついてきてね、カオルよかったねって、少年行かなくてよかったねって言ってくれたんです。そして帰ったら父親が家にいて、そして夜の食事の時に父親が急に泣き出したんですね。もう私は初めてその父親の涙を見ました。今まで強い父親で本当にこう子供のために一生懸命こう稼いでくる、そういう父親だったんだけども、その弱さを、弱さっていうんでしょうか、初めてその男の涙を見たんですね。でもその時私を怒らなかったですね。悔しかったんですね。なんでうちの息子がいろんな人様に目をかけてしまうんだろうか、本当におえつするような声で泣き出したんですよ。その時母親が、父さん泣かないでって、カオルはもう大丈夫だから父さん泣かないでって言って、そして僕は高校進学も一切無理になって、北海道から私は埼玉県に就職しました。そこで、16歳の時に隣の会社の女の子と仲良くなって、18で結婚しました。その結婚生活も始まりよかったんだけども、だんだん仕事が行かなくなったり、また給料もらってまっすぐ麻雀やりに行くんですね。お金がなくなるまで打ち続けていくんですよ。もう徹夜ですね。とにかく給料がなくなるまでもうとにかく打ち続けていくんですよ。周りはみんな大人ですよね。その中で彼の給料袋を持って帰ってくる。そしてその奥さんに渡して、奥さんがどうやって生活するの、お前が働けばいいよ、そういうふうにどんどんその結婚生活も乱れていったんですね。そして不況がなったので、20歳の時に彼女を連れて私は北海道に戻りました。すぐ暴走族作って、もうほとんど家に帰りませんでした。死んだったりして、もうとにかくもう友達の家で泊まり歩いていって行くような、そういうような生活をしていったんですね。でたまに帰ると暴力振るっていく。で彼女は九州の人だったので、北海道には誰も身寄りがいないんですね。僕しか頼る人がいなかった。でも僕はほとんど帰らない。その中で彼女も出て行って、21の時分かりました。人生は1回しかないんじゃないか。真面目に暮らしても不真面目に暮らしても、どうせ死ぬんだったらたくさんお金儲けてね。そういうもんで私は門別っていうところから札幌に行ったんですね。そこでディスコに行ったり、またカラオケ行ったり、また飲みに行ったりするんだけども、ヤクザのお兄さんと会うんですよ。そのお兄さんがどこに行っても必ず会うんですね。で会うたんびにうちの組に来ないかってスカウトされるんですよ。門別に長いた時も、大掃除やった時も、いろんなヤクザの親分さんからスカウトきたんだけども、でもヤクザ嫌いでした。全部断っていったんだけども、その札幌行った時に、そのお兄さんに断ることができなくて、そしてまあ、分かりましたって親分の子に言ったんですね。その時もう髪の毛がいっぱいあったからね、もうリーデントしてね、そして赤のジャンバーに赤のスリムのジーパンを履いて、もう真っ赤かで行ったんですね。で、そんな姿を見て親分がびっくりした顔して、こいつなんだって感じでしてたんだけども、でその中で僕が言ったんです。もし自分がヤクザやるんだったら、親兄弟を捨ててきますって言いました。そしたらその親分が、お前帰れちょっとって、え、どうしてですかって言ったら、お前はそういう考えでヤクザやりたいのか、はいって言ったら、お前な、自分の親兄弟を大事にできないやつが、なんで俺を大事にできるんだって言われたんですよ。びっくりしました。みんな親兄弟を捨ててこいって言うんですよ。俺がお前の親だって、俺がお前の面倒見るからって。そういう人ばっかしなのに、その親分が違ったんですよ。その時に、男が男に惚れるって思い、あ、この親分だったら一緒ついていけるかなと思って、だからヤクザが好きっていうよりも親分に惚れてヤクザの道に入っていったんです。 ヤクザの世界というのは自分の顔を売る世界ですから、いろんなところに挨拶と言ってどんどん名前が知られるようになってきました。でもその中で心の中なんか足りないんですよ。なんかぽっかり穴が開いてるんですね。私は本当に愛されて愛されて育ったから、親からも叩かれたこともない、愛されて育った。その中でこうなんか生活していく中でも何か足りないんですよ。それを埋めるためにいろんな快楽を求めても結局自分の心を埋めるものはないんですね。その中でやってる中で、私の兄貴というのはいつも覚醒剤を売ってるんですよ。覚醒剤をやってる人間というのは平気で嘘は言うし、親分の言うことも聞かないですね。用事があっても部屋から一歩も出てこなくて閉じこもっちゃうんですよ。俺は絶対んなふうになりたくない、だらしないんですね。俺は絶対んなふうになりたくないって思ってました。でもその時にその私が役立ってエンジニア2年ぐらいした時に、その兄貴が言ったんですね。お前ヤクザやってんだろ、じゃあ一回ぐらいやってみろ、覚醒剤やってみろ、そしたら俺の気持ちが分かるからって言われたんですよ。意志が強いから俺はやめれる、こんなもの負けるわけないって、そしたらそれを体に一回入れたんですね。その時に本当に体からスッてなんか抜けるような感じがして、あれ俺が思ってた覚醒剤ってこれと違うんじゃないって思ったんですね。そして2回目打ったらその気持ちがないんですよ。あれおかしいな、この前の気持ちはどこ行ったんだろうか。でもう一回打ったらそれがさらにないんですね。気がついたらどんどんどんどんその覚醒剤にはまってしまって、やめられない薬に行ったんですね。悪魔の薬ですよね。そのたった一回の初めのことを求めるために何回も何回も知って、結局でも心満たすものがないんですよ。どんどんおかしくなっていって、そしていつの間にか1回が2回3回4回5回10回とかもう何回も何回も一日の中で打つようになっていく。とうとう頭がおかしくなって、意志が強いからやめると思ったけども、やりたい意志が強くなっていくんですよ。意志が弱いからやめられなくてじゃなくて、やりたい意志がどんどん強くなっていくんですよ。本当に麻薬っていうのは悪魔の魔ですね。魔の薬ですよ。そしてどんどんやっていく。もう完全に頭がおかしくなって、その時一緒に住んでた女性がいたんだけども、その女性がお願いだから薬やめてください、その子は自分の体を売って私のためにお金を稼ぐような仕事をしてた方ですよ、お願いだから薬やめてって言うんだけども、分かったやめるって言って、でも彼女が仕事に行くとまた打ち続けていく。どんどんおかしくなって怖いんですね。警察が捕まりに来る、誰か俺を殺しに来る、家の中で天井とか壁に字が見えてくるんですよ。お前を殺しに来たって見えるわけがないんですよ。でも思った瞬間にその思いが心に頭に浮かんでしまうんです。そしたらもう怖くてしまわないんです。で刀を持って家の中で出るんです。うろうろするんですね。そしてカーテンを開けて外をずっと見てるんですよ、何時間も。そして玄関に耳を当てて外の音を聞こえてるんです、聞いてるんですね。誰かが来るんじゃないだろうか、怖くてしょうがないから刀を持って本当部屋の中でうろうろしてる。寝てる時もその刀を離すことはできないんですね。こっちに日本刀を持って、こっちに柳刃包丁を持って寝てるわけですよ。横で彼女が震えてるんですよ、怖くて。その震えてる今度彼女に向かって、お前なんか隠してることがないのか、言わないと殺すぞっていうぐらいに彼女を追い詰めていくんですね。彼女も泣きながら出てきました。天井でミシミシと音がしたら、天井裏から誰か覗いてるような感じがして、そっと立ち上がって天井を刺していくんですね。ある時はタンスに声をかけてるんですよ。タンスの中に誰かいるような感じでタンスに声をかけてくる。でタンスを刺していく。誰もいないんですよ。でもその幻覚幻聴の中でどんどん自分が起こしちゃって、その彼女も出てきました。気がついたら一人ぼっち、誰からにも相手にされない生活ですよ。お前と俺は兄弟分だって言った、その兄弟分もあの井上と一緒にいたらこっちまで捕まるかもしれないって出ていくんですね。逃げていくんですよ。誰もいない、一人ぼっち。聞こえてくる言葉は、お前生きてる資格なんかないよ、死んだら楽だぞっていう言葉。自分の兄弟分がいて腹を切って死んだやつがいたんだけども、そいつの声が今度毎晩響いてくるんですよ。井上こっち来い、井上こっち来い、その言葉と会話してるんです。お前の世界そんなにいいのか、じゃあ俺お前のところに行くよ。しばらくぶりにすすきのってところに行って、そして私は自分が世話になったお店何軒か回って、そしてナイフを持って私は車で山に登っていったんです。自分の人生を考えました。俺の人生って一体何だったんだろうか、あれほど思い描いて、またいろんなものを手にして言ったけども、結局薬でおかしくなってしまって生きることもできない、誰か助けてくださいって言っても誰も助けてくれない、そんなような人生ですよ。そしていろんなことを思い出しながら、26ぐらいの時ですね、母さんごめんね、父さんごめんねって私は腕を切っていったんです。どんどんどんどん血が流れて、最後はバチッて体の中で音を立てて、私は車の中で気を失ってしまったんですね。それから何時間経ったか分かんないけども、トラックが登ってきてクラクションを鳴らしたんですよ。そのクラクションの音で目が覚めたんですよ。あ、生きてるんだと思った。でももしこんな姿警察に見つかったら捕まるかもしれない、またそこから逃げていくんですね。 生きたいんだけどもどうやって生きていいかわからないんですよ。誰も助けてくれない。本当誰からも相手にされない。一人ぼっちですね。なので身体値強調しかないから、ヤクザは当番がありますね。1ヶ月に1回とか1週間に1回あるんです、当番が。そしてその時はもう夜中で1時過ぎたら誰も来ないんですよ。その時また身体値を見ながらって、事務所の中で私は血管を切ってコップに血を入れて何倍かやってるので倒れてしまったんです。帰ってこないはずの兄貴と弟分が夜中の1時過ぎ来たんですよ、事務所に。そして私を見つけすぐ救急車で運んだんですね。その時弟分が、兄貴なんでこんなことするんですかって、なんで自分に言ってくれないんですかって言ったけども、誰も俺の気持ちわからないよ、生き方がわからないんです。気がついたら10年間のヤクザの生活の中で3回自殺を試みました。でも不思議なように助け出されていったんですね。どうして助け出されるか分からないんですよ。うちの親戚さんに自殺で死んでるんですよ。呪われているんじゃないかと思ったこともありました。20歳のメイクはずっとリストカットして、最後には20歳で命を取ってしまったんですよ。本当に呪われているのは家計だったんですよ。でもなぜ俺は死ねないんだろうかって、それが分からなかったんですね。10年経った時に工務店の社長、友達がいるんだけども、井上さん今仕事が忙しいから1ヶ月いいから仕事を手伝ってくれないか、ああどうせ暇だからいいよって言ったのが、小樽の歯医者さんの改装工事、彼女の家だったんです。そこで彼女と出会っていったんですね。そしてイエス・キリストのことを聞きました。ああイエス・キリスト知ってるよ。幼稚園がキリスト教の幼稚園だったんですね。そして小学校の3年生ぐらいまでは教会学校行ってたんですよ。だから何か懐かしいような感じがして、ああ知ってる知ってるって。でもその時にそのイエス・キリストって聞いた時に、本当に貧乏だったけども、こんな丸いテーブルにね、母さんの2人で座ってね、で僕がお祈りしてる、そういうものをねしっかり覚えてるんですね。はあ、なんか自分も小さい時、ああイエス・キリストの名前で祈ったことがあるなって、なんか懐かしいような思いが来るんですよ。そして彼女と、だんだん仲良くなっていく中で、ある時ね、彼女がね、彼女の家の大事なものを捨ててしまったんですね。鉛のベストかな、冷凍庫で取る時の。ほんでそれを捨ててしまったんで取りに行ったんです。その時ね、やっぱり予定嫌い人間だから、あ、このお嬢さんを札幌に連れてって、ちょっと飲みに連れてって、ちょっとね、騙してあげようかなっていう、そういうやましい心になってしまったんですよ。ね、本当に癒やしい心地でしょうか。そして、一緒にいて、で、大工さんがってみたいに、飲みに行くぞって言って、私帰ります、帰りますって言うのが、いいから大丈夫だって言って、広場行くぞって一緒にみんなで行ったんですね。で、スナックに入って、それ本当に不思議だったんだけども、入った瞬間に、心に正義感が芽生えてくるんですよ。このお嬢さんを小樽まで送んなくちゃいけない、なんかボディーガードになった気分、俺はこのお嬢さんを誰からも守んなくちゃいけないんだっていうね、そんな思いになって、だから大工さん方はみんな酔っ払ってるんだけども、俺だけなんか酔っ払うことはできなくて、酒飲めなくて、ラーメン出ましてラーメン食べてるんですよ、ね、でそれで彼女も私も半分くださいとか言って半分分けして食べた記憶があるんだけど、そしてあ、じゃあ時間だからもう送ってきましょうって彼女送ってたんですね。その時にちょっと寒かったんで、僕の着てる白いジャンパーを彼女に返してあげたんです。これ着なさいって。そして彼女を家まで送り届けて、で届けて帰る時、俺なんか今日いいことしたのかなっていうな、なんかヤクザとは思えないぐらいの、なんか本当にボディーガードになって、そんなに気持ち返ってきたんですね。でも仕事が1ヶ月終わってしまって、もう彼女とは会えなくなりました。でも大工さん方がたまにね、手直しに行くんですよ。そしたらその大工さんが、いやー井上さん怒ってるよ、ジャンバー帰ってこないって言ってって、別に怒っていなかったんだけども、そのジャンバーが私の手元に帰ってこなかったんですよ。そしてある時にうちの奥さんから電話があって、小樽の祭りを案内したって言われて、あ、喜んで行きますって言って、そして行ったんですね。そしたら行って彼女と、お祭りを見て、花火大会見て帰る時に彼女がこう言ったんです。井上さん、ジャンバーなくしてすみません、これお詫びの印ですって言ったんですね。え、これ何ですかって言ったら、聖書ですって言うんですね。俺ジャンバーなんだけど、何度俺聖書なんかよこすのって一瞬ムッとしたんだけども、まあせっかくれたからそれ持って帰ったんですね。そして枕元に置いてたんですよ。で寝ようかなと思っても、これが気になるんですね。何か読まなくちゃいけないからって私の思いが来るわけですよ。聖書なんか読んだことないですね。漫画本は大好きだったけどね、もう本当に読んだことない。でもまあ、せっかく入れたから読んでみようかなと思ってこう開いていったんですね。で開いたら、なんと新しい聖書じゃないんですね。なんだ人に物をくれていながら、この汚い聖書、手が折り目がついてる、手垢がついてる聖書くれたんですね。なんだこれと思って、でその中でこうまあ開いて読んでって、詩編と、まあ、あの新約聖書だったんだけども、それを読んでいく中でマタイの5章の30節に来たんです。 その聖書の言葉に目が留まったんですね。びっくりしました。もしあなたの右の手が罪を犯していたならそれを切って捨てなさい、五体の一部を失っても全身が地獄に行かない方があなたにとって益だろうと書いてあった。びっくりしました。自分の手を見ました。本当に汚い手、この手で盗んで、この手で暴力振るって、今この手で覚醒剤を打っている。この手を切って真面目になれるかなと思った瞬間に涙が出てきたんです。自分でも分かんないけどどんどんどんどん涙が出てきて、なんで俺は泣いてるのか分からないんですね。でも涙が止まんないんですよ。あなたが本当の神様だったら私を助けてください。気がついたら一つ一つの罪を、小さい時からの罪をずっと思い出せる限り告白している自分がいるんですね。もう枕が濡れるぐらいに、そしてずっと告白しながら私を助けてください、私を助けてくださいってその叫びに変わっていったんですよ。そしてその時に涙と一緒に自分の内側にあった汚いものがみんな流れていくような体験をしました。小さい聖書ですからどこでも持って読めますよね。ヤクザの事務所の向こうを開いて読んでるんですね。そしたら若い奴が来て、本部長何読んでるんですか、おお、これ聖書だよ、これなかなかいいこと書いてあると、お前読むかったら、自分たちはいいですんだけども、その聖書の言葉、イエス様が3つのことを語ってくれたんです。あなたを愛してるよ、あなたを守るよ、そしていつも共にいるよって。みんな私から離れていったんですよ。でもイエスキリストは私の方に来てくれて愛してるって言ってくれたんですよ。日本には八百万の神、800万の神がいますよね。目があっても見えない神様、口があっても語ってくれない神様、耳があっても聞こえない神様、手があっても差し伸べてくれない神様、足があっても一緒に歩かない神様、私たちが備えを持っていかないと食べないような神様ですよ。でもイエスキリストは私の方に来てくれたんですよ。見つけてくれたんですね。そして語ってくれたんです。愛してるって語ってくれて、そしてあなたが本当の神様だったら私を助けてくださいっていう声を聞いてくれたんですね。そしてその私が泥沼いたとこを手を伸ばして引き上げてくれて、今この道を一緒に歩んでくださる、これがイエス・キリストだったんですよ。その神様と出会った時から自分の人生はどんどん変わっていくんですね。聖書を私はむさぶり読んできました。そして1ヶ月読んで彼女に電話したんです。一つ一つ質問しました。これはどんな意味ですかって言いました。そしたら彼女が答えてくれるんですね。優しい声でね、ちゃんと答えてくれて、で最後に必ず教会に行きませんかとか言うんですね。いや、でも教会は清い人が行きましょう、綺麗な人が行きましょう、俺みたいなものが行く場所じゃないって何度も語ってくれました。敷居が高いと思ってました。でも最後に彼女が、井上さん、私の教会には若くて綺麗な独身の女の子がたくさんいるんだよって言われたから、あ、そこまで誘うなら行きましょうって、私は教会行ったんです。土曜日の賛美の集会ですよ。そして行ったら敷居なんか高くなかったんですね。気がついたら本当の、礼拝堂に入って椅子に座ってる自分がいるんですね。そして賛美があって終わった後にみんなが笑顔で迎えてくれたんですよ。ヤクザは本当にいろんな意味で嫌われていますね。特に若い人が怖がって近づいてなんか来ないですよ。でも私をヤクザとしていながら教会のメンバーは笑顔で迎えてくれて、井上さん、はじめまして、ようこそ来てくれましたって、その目がねとっても綺麗なんですよ。少女バーガーに出てくるようなあの星のような目をして、もうキラキラキラキラしてて、でも本当みんな来てくれて、はじめまして、私は何々ですって言ってくれた言葉、本当に俺ってこんなにモテるかなって錯覚するぐらいに本当に嬉しかったですね。その帰り道がまた本当に不思議な気持ちなんですよ。今まで味わったことないような、俺は本当に一人ぼっちで誰からも相手されなかった人生、でも本当に何か新しいものが私の心の中に愛を持って、愛が本当に何ていうか光が差し込んできたんですね。そしてそこから聖書を読んでいく中で、でも本当にイエス様と出会っていく中で死にたいって気持ちがなくなってくるんですよ。また覚醒剤がいらなくなってくるんですね。どんどんどんどん笑顔になってくるんですよ。その顔を親分が見てるんですね。ちょっと来い、はい、なんだその顔、うん、その言葉遣い、お前もう少しヤクザらしくしろって言われました。そのぐらいなんか自分が、ね、笑顔でいるんですね。で、だってそれまで死にたいから生き方が分からなかったから、本当に逆にまたヤクザの世界というのは、なんていうの、笑うなって言われたんですよ。歯を見せるなって。いつもそんなこと言われて。だから、怒ってる顔しかできないわけですよ。本当に漫才やって、面白いテレビ見ても、親分が俺たちの顔見てると、笑うこともできないんですよ。黙って我慢しなくちゃ、そんなような世界だったから、笑うこともできなかった。でも、本当に、だんだんだんだん笑顔になってくる。自分の顔を鏡で見たら、俺ってこんな顔してるかなと思うぐらい、目が垂れちゃってるんですよね。映ってるんですよ。本当に、でも、それからまた変わっていくんですよ。やっぱり親分ってやっぱそばでずっと見てるんですね。親分ね、パチンコが大好きなんですよ。 日曜日になると、おい、パチンコ堂って言うんですね。うわー、今日礼拝あるのどうしようと思って。そして、まあ、親分としてパチンコやって、そして、ああ、礼拝終わったなと思って、ちょっとすいませんって電話かけます。旧姓野田って言うんだけども、すいません、野田さんお願いします。ああ、今日、礼拝行けなくてすいません。今、親分と一緒にパチンコ来てるんですけども、今日、パチンコ勝てたら、来週礼拝行けるんで、勝てるようにお祈りしてくださいとか言うんですね。そしたら、彼女が、はい、いつもお祈りしますとか言うんだけども、でもそんな姿でやってくれて、やっぱりこう、週にやっぱり3回も帰ってると、親分やっぱりね、やっぱり見方変わってきますよね。何よりも本当にイエス・キリストと出会って僕が変わっていく姿を親分は間近で見てるわけですよ。ある時に土曜日、ノエ、明日お前日曜日どうするんだ。あ、別に何もありませんけども。お前教会行かなくていいのか。え、教会行ってんですか。おう、明日日曜日だからお前教会行けって言われて、今度親分の許可もらえないから毎日教会行けるんですよ。で、帰ってくると親分に報告するんですね。いやー、今日もみんなで親分のために祈りましたって言ったら、うそかとか言ってんですね。で、そのやったらで、自分はもっともっと清くなりたい。こうずっと口ひげを伸ばしていたんですね。それは自分の兄弟分がいてね、そいつと夜中の3時ぐらいまで一緒に酒飲みました。そして別れ際に、井上この組に日本一の組にしような。親分ひげ伸ばしてから同じようなひげ伸ばすとって彼と約束したんです。その後に彼は一人の女性のことが原因で自分で腹を刺したんですね。そして連絡があって私はすぐに病院に飛んで行きました。井上痛いよ痛いよ、俺本当にバカなことをしてしまった。それが最後の言葉で、それから一週間昏睡状態で彼死んだんですね。その遺言を待ってひげを伸ばしていたんだけども、イエス様と出会って何か清くなりたい、何かイエス様に近づきたい。石沢は悪いけどこのひげ剃るなった私は自分の誕生日12月の1日なんですけども、ひげを剃りました。そして部屋で電気を消して真っ暗にしてひざまずいてイエス様って手を挙げたんです。誰もいない部屋です。その瞬間にそっと誰かが私の手を捕まえてくれたんです。目を開けたら誰もいないんですよ。でもその手がだんだんだんだん合わさってきて、最後に腕の中で抱かれてしまいました。イエス様ですね、イエス様ですね。目には見えないけども、イエス様あなたは本当にいるんですね。その体験をしたんです。初めての体験でした。涙が止まりませんでした。何時間も何時間も、その親の手の中で抱かれるような安らぎを感じて、私はそこに、その場でずっとひざまずいていました。そしてその次の日に電話があったんです、彼女から。牧師先生の家で食事会があるから来ませんか？喜んで行きますって言ったら、親分も一緒に来ませんかってですね。親分はちょっと分かりませんって言ったら、いや、ぜひ一緒に来てくださいって、ちょっと私を脅すような感じで言うんですね。で、一応聞いてみますって言って、親分のところに行って、親分なんか牧師先生の家で食事会があるけども行きますかって言ったら、明日のこと分からんとか言うんですね。分かんないですねって部屋に帰って、でもその次の3日の日、私親分のところ行ったんですね。その時はもう祈ることを教えられてましたから、親分のところ行って、親分、自分が世話になっている教会、一度ぐらい挨拶に行ってくれたらどうですかって言ったら、おっちって一緒に行ってくれたんですね。で、親分もその車の中で、俺は今日何を喋ったらいいんだって言われたから、いや、親分食事ですから何も喋んなくていいですよって、そして牧師先生の家に入ったんです。で、親分が招かれる場所ってありますよね。神座で。ちゃんと料理が用意されてる。その牧師先生の部屋に入った瞬間、いきなりプレートを渡されて、好きなもの取って食べてくださいって言われたんですね。親分目まん丸くしながらキョトンとしてるんですね。どうしてか分からなくて、だからいや親分座っててくださいって私がやりますからって言ってこう料理を取って置いたんですね。で親分こう目まん丸くしながらこういろんなとこ見ながらこう食べてるんだけども、そのうち今ちょっと外に出るぞって言われて、どうしたんですか、いいか外に出ると。そしたらセブンイレブンがあったんだけども、今ちょっとアンパン買ってきてもねえか、え親分食事しなかったんですかって、どこ入ったか分からん。井上牧師の家庭っていうのはあんなに貧しいのか、あ、多分貧しいと思います。そうか。って言って、今度教会行ったんですね。で、教会行った瞬間に、おお、これがお前が帰ってる教会か。教会ってなかなかいいもんだなって言うんですね。そして今度牧師先生の部屋に入ったんです。そしたら親分が、親分の過去を話し始めていったんですね。本当に貧しい家庭に育って、網走出身の親分だったんだけども、小さい時に、その遠足行った時に、お弁当を持っていくことができなかった。でも、その時に隣の子がくれた、あの、おにぎりの味が忘れられないって話をしてるわけですよ。親分が、親分何喋ってるのかなと思いました。でもその時に親分がこう手をついて、牧師先生お願いがあります、私も井上の親として、井上が本当にこれから真面目にやっていくんだったらヤクザの世界から足を洗わせます、よろしくお願いしますって頭を下げたんですね。私はびっくりしました。泣きました。その時涙流して、牧師先生に手を取って、先生いつもお祈りありがとうございます。そして私は帰り道に言いました。 親分、なんであの約束したんですかって言ったら、まあいいんじゃねえか。親分そっと涙拭いたんですね。うちの組では4人が死んでいます。一人はさっきも言ったように腹を切って死にました。自分が尊敬した兄貴は癌で亡くなりました。若いやつは覚醒剤を打って冬戸を開けっぱなしにして凍えるようにして死んでいったんですね。私をヤクザに引っ張っていった兄貴は私が殺したんですね。あの浅草に逃げてたことがあったんです。その時に私は名前を変えて別な組織にいました。その時に姉さんが僕が浅草にいるということを聞いて浅草の方に訪ねてきてくれたんですね。そして再会しました。うちのが会いたがってるよ。あ、私も会いたいです。そして私は数年ぶりに兄貴と会うことができました。その兄貴が僕に、井上薬ないかって言われたんです。ないです、頼む、一回だけ紹介してくれないか。じゃあ分かりました兄貴、一回だけ紹介してもらって、私はその薬を紹介したんです。そして1週間後また兄貴が来ました。祈れ薬ないか。兄貴ないですよ、頼む、もう二度とお前とは頼まないから、もう兄と弟の縁を切っていいから、じゃあもう兄貴と呼ばなくていいんですか、呼ばなくていい、分かりました、じゃあ最後ですって紹介したんです。その兄貴はその覚醒によって苦して死んだんですよ。私がもし紹介しなかったら兄貴は生きていたかもしれないんですね。たとえどんなふうに死んだかもしれないけども、でも最後の引き金を引いたのは私だったんです。私はこれをずっと死ぬまでこれを背負っていかなくちゃいけないんです。苦しいですよ本当に。それから私は覚醒剤が憎くなってきたんですよ。私を、その兄貴を殺してしまったその薬、あ、親分はやっぱり僕が自殺未遂したのを知っていたんですね。生きていてほしいって思ったんですよ。このままあいつ本当に役立ったらあいつは死んでいってしまうかもしれない、生きていてほしいって、そういう親心を持って約束してくれたんですね。でもその年は本当に構造事件が多かったです。だから自分がヤクザで生まれたんだったら最後ヤクザ死にたかったから全部その喧嘩手を挙げていくんだけども、全部一日蹴りがつくんですよ。やられたらやり返す世界ですね。でも本当にイエス様あなたを守るって言いました。今でもはっきり覚えています。今日もクリスマスの語りがこうありますけれども、1989年の12月の24日クリスマスイブの晩、私は礼拝を守っていました。ポケットベルが鳴りました。あの頃は携帯ではありません。そして本部に電話したら、本部長喧嘩ですからすぐに来てください、1時間したら戻ると私は電話を切りました。一番後ろの席に座って私はイエス様に叫んだんです。イエス様、あの約束があったのになぜヤクザはやめれないんですか、なぜまだ喧嘩に行かなくちゃいけないんですか、どうしてですか、イエス様どうしてですかって私は泣きながら泣きながら訴えたんです。教会出たら一人の青年が来ました。井上さん、私はヤクザのことは分かりません、でも自分にできることがあります、それは井上さんが次の日曜日また一緒に礼拝できるように私は祈りますって言われました。本当にこいつは何も知らないんだなと思って私は本部に行きました。でもその喧嘩も行かなくて済んで、次の日曜日一緒に礼拝を守ることができたんです。気がつけば本当にみんなが私のために祈りを持って備えててくれたんですね。年が明けて1990年の1月の15日また大きな喧嘩が始まって、私はヒットマンに選ばれました。5人に選ばれました。そして鉄筋の仕事をカムフラージュしながら川崎でその仕事をしながら、事務所から連絡があったら相手の事務所に突っ込んでいくっていう二度と帰ってくれない使命をもらったんですね。でもその中で私は覚醒剤を上から預かったんです。上からの命令っていうのは絶対ですよね。でもさっきも言いました、私の兄貴を殺したこの覚醒剤、また自分が本当にたった一回のその覚醒剤で自分の人生を狂わしてしまったこの覚醒剤、俺は持ったことはできないと思ったんです。でも上からの命令は、はいしかないんですね。返したらどんなふうにされるかわからない、それを預けた人っていうのはものすごく怖い人で、一回私は寝込み襲われて思いっきり顔を踏んづけられたことがあるんですよ。そんなような人ですよ。もし返したら焼き入れられるかもしれない、でもイエス様守ってください、これは私はでも持っていくことはできないんですって祈って、私は届けに行ったんです。すみません、これ私は預かることはできませんって言ったら、おっって言って手に受け取ってくれたんですね。それから私は覚醒剤がピタッと止まったんですよ。本当に神様の恵みですよね。あれから二十数年経ちますけども、私は一回もフラッシュバックがないですよ。病院に行ったこともないですよ。カウンセリングを受けたこともないですよ。イエス様私を癒してくださったんですね。その中で今度4月の5日、組の大事な規約を決めてきました。3月の末にその喧嘩もあって川崎から私たち北海道に戻ったんですけども、組の大事な規約を決めてきました。一つ親分に絶対従うべし、一つ覚醒剤をやっちゃいけない、一つ喧嘩をやっちゃいけない。でも一番最初の一つ親分に絶対従うべしところに目が止まったんですよ。 違う、私の親分はイエス様だ。もうこのヤクザの親分についていくことはできない。なぜならヤクザの世界というのは子分が親分の身代わりになって刑務所に行かなくちゃいけない。喧嘩が始まったら親分を守らなくちゃいけない。でもイエス様は子分のためにあの十字架にかかって死んでくれた、本当に子分のために命を捨てる親分なんているだろうか。その思った時にもうこの方に命を預けていきたいという思いになったんですね。私はその時に言いました。親分の話がありますと言いました。何だ話してみろ。いや、若い人がいるまで話ができません。組の大事な規約を決めてるんですよ。お前ら帰れって言って二人きりになりました。イエス様、言葉をください、言葉をください、これから大事な話をしなくちゃいけませんから祈りました。で、親分が、お前ヤクザ辞めたいんだろう。辞めたいです。その約束はちゃんと覚えてる。男が一回吐いた唾を飲まないって言ってくれたんです。で、その日の夜に親分と一緒に酒飲みながらいろんなことを語ってきました。井上、お前みたいな若い人いなかったな。私親分の片腕だったんですよ。組にはピストルとかあります。隠し場所は、私の家にも兄貴分がいましたけども、隠し場所は誰にも教えてなかったんですね。親分は私にしかその隠し場所を教えてないんです。だから井上行くだったら入ったらもうそういうところに隠しに行ったり、またこうちょっと、手入れしに行くような関係があって、だからものすごく私のことを信頼してくれたんです。中で親分と話しながら私は親分に言いました。親分もヤクザ辞めるために祈りますって言いました。そしたら、お前とは違ってな、俺は辞めれない、辞めることができないんだって言われました。でも5年かかっても10年かかっても私は親分がヤクザ辞めるために祈りますって言いました。そしてその日を境に私は札幌から小樽っていうところに行ったんです。部屋を探さなくちゃいけない。教会から5分のところに部屋が与えられました。こう見てたんですね。あそこ空いてるかなって見たらおばあちゃんが来たんですよ。そしておばあちゃんが来て、あんた何見てんのって言われて、いやあそこ空いてるかなと思ったら、あそこ空いてるよ、大家さんだったんですね。あんたあそこに入りたいのかい。あんたあそこに入りたかったらね、礼金敷金いらないよ、家賃雇われて。このばあさん絶対嘘つくたと思ったんですね。俺を騙そうとしてると思ったんですね。でその時親分に電話したんですよ。親分に電話して、いやこんなばあさんいるんだけども、親分どう思いますかって言ったら、そこに入れって、分かりましたって。それが最後の親分の命令だったんだけども、本当に家賃雇われて、だから僕札幌から小樽行った時ほとんど裸で行ったんですね。お金も 2,3 万円しか持っていかなかったんだから、家賃も払えないような状態だったんですね。でも生活しなくちゃいけないっていう中で、そしてそこが決まったんですよ。そして今度仕事与えられなくて仕事しなくちゃいけない。10年間空白の歴史を持って私は木工所行ったんですよ。それはどうしかというと、もう逃げたくない。イエス様を信じる前に逃げてばっかしの人生ですよ。転々とするような逃げてばっかし、嘘ばっかしの人生です。でもイエス・キリストを信じたらもう逃げたくない。もうこの方に全部命を預けたんだったら、もうこの方にお任せしますって言って、でその10年間空白の履歴書を持って会社に面接行ったんですね。正直に言いました。この10年間は札幌で役であって、その来てこの小樽に来たばっかしです。私指がなくて入れ墨があります。こんな私も使ってもらえますかって正直に言いました。そしたらその社長さんが、明日返事しますからって言われて、よろしくお願いしますって、私は教会に戻って、で教会の先生に報告して部屋に戻ったんですね。そして私が教会に出た後に、その社長さんが教会に飛び込んできたと泣きながら、そしてこう言ったんです。今の時代は自分のことをよく言う時代、自分のことを隠す時代。井上さんがうちの会社を選んで来てくれたことは本当に嬉しい。明日返事するって言ったけども、明日から仕事来てください。その返事をもらって、私は次の日から仕事が与えられたんです。材木を担ぐ仕事です。1ヶ月に14万円のお給料でした。腰を痛めたり肩を痛めたりしたら1ヶ月8万円ぐらいしかない時もあるんですね。休んでしまったりして、でもその中でやっても、初め仕事入る時に社長が、稲井君作業服あるのって言われました。いやありませんって言ったら、じゃあ私が着てる作業服あげるって言って、自分が上着を脱いで私にくれて、これ着て仕事しなさいって言ってくれたんです。5月の年金が近づいてきました。また家賃も近づいてきました。その時社長が、稲井君お金あるの？いや何もないです。じゃあ10万円貸してあげるから、これでおいしいもの食べなさいって言ってくれたんですね。それをもらって初めて、あこれで家賃が払えんだ、後払いですから家賃が払えんだと思ったんですね。でその後に今度そのことを会社の同僚に言ったんですよ。いや社長がなんか10万円貸してくれたんだったら、嘘だろ、あの社長が金貸してくれたの、この前俺社長金貸してくださいって言ったら、うちは金貸しじゃないって断られたばっかしだったんですね。でもその社長は本当に私お金貸してくれて、毎月毎月の返済をしていくことになりました。そして今度は私が洗礼の準備をしてきました。これも不思議な体験でした。私は1990年6月3日ペンテコステの日に洗礼を受けることができたんですけども、その1週間前に一つの罪が示されました。 それはヤクザやる前に大きな盗みをして暴走時代ですね。そしてそれが心に引っかかるんです。イエス様を信じて歩くんだったらこのことを警察に自首したいと思いました。そして私は牧師先生に言いました。実はこういう罪があるんです。でも先生、次の日私は洗礼式がありますけれども、遅れても構いません。2年後3年後になっても構いません。もう正直に生きていきたい。だから警察に自首したいんですって言いました。そして野木先生は、あなたの人生はもうイエス様の手の中にあるよ、あなたが思うようにしなさい。私は教会で毎朝祈りました。そしてその自首する日の朝、誰もいない礼拝の中で祈ってました。そして教会を出ようとした瞬間に講壇の方から声が聞こえたんです。私はあなたと共にいるって言われたんです。振り向いて私は、ハレルヤ様感謝しますって言って警察に電話したんです。一人目の方が連絡取れませんでした。二人目も連絡取れなくて、三人目の方がやっと連絡取れて、そしてどうせ捕まったら知ってるお巡りさんに捕まえてほしかったんですね。で正直それを言いました。そしたらその警察官がこう言ったんです。お前真面目になったんだろう、じゃあいいんじゃないか、そんな古い話今更持ち出さなくても、お前が人生やり直しして役でやめて真面目になって今生きてるんだったらそれでいいんじゃないのか、警察官としてこんなこと言うの間違ってるかって逆に聞かれました。私は逃げも隠れもしません、ここにいます、いつも捕まえに来てください、言いました。そして電話を切りました。あれから26年経ちますけれども来ません。そして私はそのことを先生に言ったら、あなたは許されたんだよ、洗礼を受けましょう。そして洗礼式を受けることができたんです。その日の朝、シャワーを浴びて私は本当裸でひざまずきました。イエス様、これが私の体、汚い体、指がなくて体に入れ墨あって、でも今日あなたの子になれることを本当に心から感謝しますってお祈りしました。そしたら小さな声が心に響いてきて、そのまんまのあなたを愛してるよ、あなたが清いとか汚いとかそれは私にとって関係のないことだ、そのまんまのあなたを愛してますよ。私洋服を着て教会まで向かいました。教会まで5分ですね。その道端の草花がね、おめでとうございますって言ってるような感じがするの。電信柱までもね、おめでとうございますって頭を下げるのは重いですね。で教会に入ったらもう本当に涙が止まらなくて、ずっと泣いてました。本当にイエス様の子になれるんだ、やっとイエス様の子になれるんだっていう、もうその思いだけです。そして洗礼が授けられて最後のオルガンマンスの時に一つの幻が見えたんですよ。それは天国でイエス様が見えたんです。みんな真っ白にこれも来て、もう楽しそうにしてるんですね。もうとにかく楽しそうにしてるんです。で、私のそばから天使が登ってってイエス様の方に向かって叫んだんですよ。生まれたぞーって、生まれたぞーって。その瞬間天国でものすごい喜びがあったんですね。生まれて大合唱ですよ。そして私は何だろうと思って目を開けたら、みんな静かに祈ってるんですね。でまた目を閉じると天国でものすごい喜びがありました。礼拝が終わって私ある人に聞きました。今こんな幻見たんだけども、これ何言ったら、井上さん、それ聖書に書いてるよ、罪人が一人でも悔い改めて飲んだら神の御使いの前に喜びがある。でも皆さん、洗礼はただの儀式じゃないですね。命の書に名前が記される神様との契約、それが洗礼式なんですよ。そして命をいただくことができる。私はその命をいただきました。そして教会生活が始まってきました。そして私も祈ることを教えられていたので、親分のことをずっと祈ってきました。自分がクリスチャンになってから2年後ですよ、親分が2度ほどね、教会の方に来てくれたんですよ。本当に全身にもう入れてみた、その若いやつを連れてきてね、刑務所から出てうちで今預かってるんだって言って連れてきてね、一番後ろに座るわけですよ。賛美の時、土曜日の賛美の集会に来て、そして親分が指導してるんですね。おい、こういうふうにして賛美を歌うんだってやってるわけですよ。で若い人も何だか分かんないけど手を叩きながらやってるんですね。そしてみんなでこうみんな親分のために祈っていく。その親分も2度ほど教会に来てくれて、そして私がクリスチャンってから2年後、親分がヤクザの組を解散したんですよ。お前とは違って辞めることはできない、辞めれないって言った親分がヤクザの組を解散したんです。皆さん、祈りってすごいと思いますか。私はただただ祈るって言いますけども、このクリスチャンの祈り、私がここまで来れたらもう多くの人たちが私のために祈りを持って支えてくれていたんですね。その祈りがなければ本当に私はここに立つこともできないようなものなんですよ。私も今いろんな方のために祈りを捧げております。そしてその親分が役で辞めたその年の12月、私の父親がこの息子を変えた神がいる、誰も変えることはできなかった、親戚中から後ろ指刺されていろんな人に迷惑かけて本当に好き勝手に生きて隠されておかしかった、その息子を変えた神がいる。 私が父親が仕事ができなくなって、ある時誰か父さんと一緒に住んでくれないかって言われて、父さん俺が一緒に住むよって、兄弟5人いるんですけども、本当に父親は私の方来たんですよ。6畳2間のアパート生活で、アパートで父親が奥の部屋でね、私が祈ってる声を毎朝聞いてるんですね。僕が仕事行く時にいつも声を出して祈って、また声を出して聖書を読んでいく、奥の部屋で聞いてたんですね。である時忙しいから、こう口で、心の中で祈って、また目で聖書を読んで会社行って、帰ってきたら、お前今日聖書を読まなかったのか聞くわけですよ。ちゃんと奥の部屋で私の行動一つ一つを見ていたんですね。でもその父親が、この息子が書いた紙がいた、誰も変えることができなかった、そして70歳で洗礼を受けたんですよ。イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるとあります。その父親は今から15年前天国に帰ってきました。その時私は秋田県で奉仕をしていたんだけども、病院から電話があって、私は言いました、家族がみんないますのでよろしくお願いします。最後を引き取る瞬間に牧師先生が、お父さん最後に何か残すことはないですかって聞いたんですね。これから死んでいく人ですよ、あれがやりたいこれがやりたいっていう人はたくさんいるかもしれない、でも私の父親が最後に残した言葉は、何にもありません、本当に心安らかです、何にもありませんって、パッて目を開いてそのまま天国に帰っていったんです。それを見た看護師さんが、今までいろんな亡くなっていく方を見たけども、こんな綺麗な目を初めて見ました。その老人ホームはクリスチャンの老人ホームじゃないですよ、死の方の関係ですけども、ここにもクリスチャンの井上さんっていうおじいちゃんがいて、本当に目が綺麗なおじいちゃんがいたんです。今でも語られてるんですよ。人生って一回しかないですね。誰と出会ったかによってその人生が変わっていく。私は覚醒でやっておかしかったんですよ。ヤクザやって覚醒でやってる人間というのは三つの人生しかないんですね。自分から命を絶ってしまうから、また精神病院に入るか、また刑務所に入るか、この人生しかない中で、イエス・キリストが私のところに来てくれて、そして守ってくれて、愛してくれて、助けてくれて、今、この素晴らしい人生を抗わさせてもらっているんですね。だから、私は存在理由があるんですよ。俺はなんでここに生きているんだろうか、その存在があるんですね。つかれなくちゃいけない。私が洗礼を受けた時に、本当にそのイエス様に言われました。お前は喜んで生きていなさい、もっと多くの人に私のことを語りなさいって私は言われました。私はうちの奥さんと結婚して来年で20年になりますけれども、結婚するまで7年かかりました。結婚式の朝に私はうちの奥さんに言いました。7年待ってくれてありがとうって言いました。うちの奥さん冷たいですよ、私は7年待ったんじゃない、あなたのこと7年間観察しましたって言われました。でもその中で結婚生活していく、初めは本当に働いてもお給料がもらえない生活だから、本当に彼女自身が私との結婚生活の中で3年間結婚してすぐですよ、3年間は彼女は心に病気を持ってしまうんですよ、うつ病ですよ。あまりにも生活の苦しさ、誰にも相談できない、父親や親に話したら、あんなやつと結婚するからこんなふうになるからすぐ帰ってこいって言われる、相談もできなかったんです。友達も近くにいなくて誰にも相談できない、そんな中で経過生活が始まっていく。彼女は病気になって帰ると部屋が真っ暗ですよ。どうしたのって言ったら、何でもないって言って、うわーって泣き出すんですよ。皆さん結婚生活ってそんなのありえますか。初め私は理解できませんでした。私は髪の毛を捕まえて、泣くなーって私は布団に押し付けてもらったんですよ。彼女は誰からも暴力なんか受けたことがないですよ。でも最後に彼女を抱きしめて、神様どうしてですか、どうしてここまで苦しまなくちゃいけないんですか、あなたが私たちを守るって言ったんじゃないでしょうか。その3年間の訓練は本当に厳しかったですよ。でもその中で彼女を抱きしめて、最後には本当にイエス様を助けてください、ヤクザに戻ったら食べ方は知ってます、いろんなお金儲けは知ってます、でも二度と戻りたくなかったですね。もし戻ってしまったらその7年間が全部そうなってくるんですよ。イエス様と出会ったその期間が全部偽物になってくるんですよ。それだけ私は破りたくなかったですね。最後にもう命を預けたんだったら、最後にこの方に命を預けて、生かすも殺すもしてくださいっていう、そういうものです。うちがお米がなくなりそうになると、米を持って立った人がいるんですよ。豚が鳴るんですよ。玄関まで豚、本当米持って立った人がいるんですよ。その中で本当に次第にお米が届けられてきた。うちはお米が切れたことがないんです。その3年間のあの訓練があって今があります。なのでお母さんも、本当に乳がんで末期になって、その時もうちの奥さんは行きました。お母さんに一言、あなたはどなたですかって言われたんです。完全に感動されてた状態だったんです。そういう中にあって結婚も反対されているような家庭関係の中で、でも今親戚また家族が何て言ってると思いますか。井上さんと結婚してよかった、よかったですよ。私が何か特別なんでしょうか、 何も特別じゃないですよね。ただ好き勝手に生きてきて、その憐れみによってイエス様の恵みによって生かされるだけ、恵みっていう感じは十字架を思うと恵みっていう感じになるんです。だから日々私たちはその十字架を思ってればいいんです。本当にその十字架だけなんですよ。この十字架の思いが私たちの命へと導いてくださって、恵みっていうのは与えられることにできないものに与えられるからこそ恵みなんですね。一方的な恵みなんですよ。私が何かしたから恵まれたんじゃないですよね。本当に神様の愛っていうのはいつも心を見てくださる。愛っていう感じの真ん中には心がありますよね。神様が心を見てくれたんです。誰か助けて、誰か助けてくれ、その叫びをイエス様ご自身がずっとずっと見ていてくれて、いや、あの幼稚園、いや、生まれる前からイエス様は私のことを知ってくれて、そしてずっとずっと守っていてくれたんじゃないだろうか。洗礼式を受けて、洗礼を受けて、私は自分の人生を振り返りました。そしたら自分にとっては本当にどん底のような人生もあったかもしれない、また楽しかったかもあったかもしれない、こんなような人生だった。でも自分自身が洗礼を受けて後ろを振り返った時に、まっすぐな道しか見えなかったんです。あ、これがイエス・キリストの道だったんだ、そうと思った時にもう本当に感謝しか湧き上がってこないです。今うちの奥さんと二人でいろんな方々にイエス・キリストを伝えながら、歩んでいますけれども、自分の人生の中で本当に感謝のことっていうのは、やっぱ生きることの素晴らしさですよね。自分自身がこう自分が今テーマにしていること、生きるってっていう、生きるって一人じゃない、生きるって本当にイエス様がいるっていう、その思いの中だけで本当にイエス様と共に生かさせてもらっていますけれども、誰にも与えられなかった人生の中でただただイエス様が離れることなく、そして両手を広げて待っててくれて、一人ぼっちじゃない。
生きるっていいといいじゃない。
本当に感謝ですね。生きるって素晴らしい。皆さん方の人生の中で本当にいろんなことがあると思いますけれども、でも人生捨てたもんじゃないなと思いますよね。人生人が生まれて、人生人が生きて、もう一つ人を生かされているんだってこと、今本当に生かされている人生を歩まさせてもらっています。自分自身が何かできた、何もできないですよ。今はもうできないですね。中学しか出てなくて、その中で本当にこう頭も悪いでもその中で本当に神様の恵みだけで生かされているってこと、感謝って言葉しか出てこないです。うちのおさんと来年本当に結婚式ちょうど20年1月の12日ですね。20年経ちます。その間で本当にこういろんなことがありました。でもその3年間の苦労っていうんでしょうか、訓練ですね。その訓練は本当に涙流すような訓練でした。でもうちの奥さんとこの20年結婚していく中でね、気がつけば5年ぐらいしか私はお給料もらってないんです。でも本当に不思議なように神様が守ってくださって、そして牧師安心をいただいたのが、それまでずっと伝道者として歩んでいましたけれども、新学校出てもう一つの、ところから、牧師安心をもらったんですけれども、その時うちの奥さんと二人でひざまずきました。その時聖書の言葉が奥さんの心に響いてきたんですね。それは、私はあえて亡きにしてほしいものを選んだんだって。あえて愚かなものをイエス様が選んでくださって、知恵あるものを恥ずかしめるためにただ選んでくださったというだけなんですね。中でこうして本当にこういろんな苦労をしながら今も、そして2010年からフルタイムの2006年からねフルタイムの働きをするようになってからもう丸10年経ちました。でも今もお米が届いて、お米が途切れることがありません。本当に感謝です。イエス様、あなたを守る、あなたを愛している、いつも共にいるって言ったこの言葉の中でいつも生かされていることを本当に感謝してますけれども、皆さん賛美主ハレルヤって知ってますか。賛美主ハレルヤって歌知ってない知ってる。賛美主ハレルヤって歌知ってる人、じゃあね、知ってる人ね、思いっきり歌いましょうか。あのね、この歌はね、とにかく元気のいい歌なんですけども、インドネシアの先生が作ったんですね。そしてそのインドネシアの先生が作った時に、実はその先生は状態がものすごく悪くて、もう本当に苦しくてもう祈ることもできない。でもその時に、神様本当に感謝します、神様感謝します、涙流しながらイエス様感謝しますって言ってできた曲がその賛美主ハレルヤって歌なんですよ。その歌は今もうこの歌って言って、もう24年歌ってますけども、本当に元気のいい歌ですね。もし立ち上がる人いたらね、一緒に立ち上がってね、本当に神様を賛美していきたいと思いますね。実はね、私今回このアメリカに来ましたけども、実は今年の3月もアメリカに行ったんですよ。西海岸の方もあったんですけども、その時ね、3月22日の日の夕方家に帰ってきました。でリュックサックを背負って両手に荷物持って階段を登っていったんです。そして降って1回目の踊り場の方に来た瞬間に後ろに倒れてしまったんですね。ふわっとして、そして下に落ちてて頭から冷たいものが流れてきました。そしてあっ血だと思って、もう見る道にその周りが真っ赤になってたんですね。うちの奥さん3階にいたんで、ひろーって呼んだんです。うちの奥さん、なんか僕が重たい荷物持ってきたのかなと思って、はーいって言って降りてきた。僕がそこに血だらけで座ってたんですね。それを見てすぐ救急車で私は運ばれました。頭10針縫ったんですね。そして3月22日に頭を打って夕方切って、で23日の日に病院に来ました。すいません、25日からアメリカ行かなくちゃいけないんで抜歯してもらえますか。え、無理です、とにかく25日来てください。私は25日行きました。午前中に、すいません、今からアメリカ行かなくちゃいけないんで抜歯してください、今までそんなことやったことない、もしじゃあ血吹き出したらまた来てくださいって言うんだけども、帽子をかぶばしそうってそのままアメリカに来たんですね。いろんなことがあります。でもそのアメリカで多くの恵みがありました。今回は10月21日からコロラドが入って、そして今日これが最後の集会なんです。そして明日私は日本に帰ります。そしてまた日本の方から連絡がありました。12月の2日の日に、刑務所の伝道が決まったんですね。長崎まで行かなくちゃいけないんです。28日に立って29日の夕方に着きます。30日に車を運転して1日に長崎に入らなくちゃいけないんです。で2日の日は長崎の刑務所で私はそこでメッセージを語らなくちゃいけないんです。人生一回しかないですよね。私は喜んで神様に仕えていきたいと思います。 どうしてかこうして生かされていることが神様を明かしていることが私の仕事なんですね。だからさっきも言いました存在理由がはっきりしてるんです。私が語らなくちゃいけないということ。だから、ね、今日この最後の夜をねこの皆さんでねこの素晴らしい賛美主晴れる歌というのをね、賛美していきたいと思います。どうでしょうか。いいですか。本当に元気いい曲ですから皆さん立ち上がりしたら立ってみましょうか。
すべてに感謝しよう我が主、賛美と喜び持って
声高らかに褒めた、
声高らかに褒め歌を、
ハレルヤ
ハレルヤ、
賛美主ハレルヤ、
賛美主ハレルヤ、おお賛美主ハレルヤ、ハレルヤ、賛美主ハレルヤ、おお賛美ハレルヤ、ハレルヤ、
すべてに感謝しよう、
すべてに感謝しよう、我が主、賛美と喜び持って、
声高らかに褒め歌お
う、声高らかに褒め歌おう、
ハレルヤ、
ハ
ハレルヤ、
賛美主ハレルヤ、おお賛美主ハレルヤ、ハレルヤ、踊りながら賛美主ハレルヤ、おお賛美主ハレルヤ、ハレルヤ、
もう一回すべてに感謝しよう、
我が主、賛美と喜び持って、
声高らかに褒め歌お
う、声高らかに褒め歌、
ハレルヤ、
ハレルヤ、
賛美主ハレルヤ、
賛美主ハレルヤ、おお賛美主ハレルヤ、ハレルヤ、歌いながら賛美主ハレルヤ、おお賛美主ハレルヤ、ハレルヤ、
賛美主ハレルヤ、
賛美主ハレルヤ、おお賛美主ハレルヤ、ハ
ね、本当に人生一回しかないですね。でもこうして元気になれること、ただイエス様の恵みだけですよね。皆さん、私本当に今が30年前、刀を持って部屋の中でうろうろしてたんですよ。信じられますか、ね、イエス様は刀から議題に変えてくれました、ね、そして今も実は役をやってるんですね。新役、旧役ってね、この役はすごいですね。で、新しい組に入れてくれました、恵みっていう組ね、これがイエス様なんです。本当に感謝、感謝、本当毎日感謝です。今度いつ皆さんとお会いできるか分かりませんけれども、また次に会う機会があったら、またイエス様のことを共に分かっちゃっていきたいと思っています。今日本当にありがとうございます。これがこのアメリカでの最後の本当に奉仕になりました。本当に約40日間回りながらいろんな方と出会って、またいろんな方が涙を流してくださって、また自分自身も涙を流しながら語ったこともありました。でもこうして生かされていることが本当にすごいことなんだなということをいつも体験しています。皆さん、イエス・キリストを信じるということは宗教じゃないですよ。私はイエス様が命の恩人なんです。この方がいなければ今ここに立つこともできないような愚かなものだったんです。本当に感謝します。祈ります。天の神様、ありがとうございます。こうして素晴らしい主あなたの恵みによって生かされていることをありがとうございます。ニューヨーク日本語教会、神様、 宮尾先生ありがとうございます。またお一人お一人を心から感謝いたします。どうぞこの教会を祝してくださり、また用いてくださいますように。この教会の上には十字架が高くそびえ立っています。神様どうぞこの十字架を見て多くの人たちがここに来て救われますように。また宮尾先生が語る一つ一つのお言葉が生ける水の川となって流れ溢れていきますように。主どうぞ先生を用いてくださいますようにお願いいたします。今日のこの素晴らしい時をありがとうございます。また今日まで守ってくださったイエス様ありがとうございます。どうぞまた明日から始まる一日もどうぞ主は導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、闇は光に勝つことはできなかった。ありがとうございます。世に勝つ者は誰か、イエスを神のことを信じる者ではないか。ありがとうございます。イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。感謝します。